さて、少し話が進んできまして、どうもこの異常気象っていうのはですね、なかなか難しいっていうことは分かりますね。ちょっとした雨が経験するっていうのが、だいたい140年に一度ぐらいだと。自分が経験するっていうのはですね、日本列島が経験するのは、毎年なんですけども、自分が経験するのは140年に一度だと。だから、ほとんど一生に一度も来ないと。それからかなりの豪雨に見舞われるのは2000年に一度と、自分がですね、そういうことになるので、140年とか2000年に一度起こるようなことにかなりのお金を使ってということになりますと、ちょっとあなた慎重すぎるんじゃないのってこう言われる感じがするんですよね。そんなことするんなら交通事故っていうのはもう年に5000人も亡くなるんだし、火災が2000人なんだから。ちょっとそっちの方にお金かけたらという意見が当然出てきますよね。だから、その大規模な河川のですね、洪水対策なんかはするにしても、あまり個人的な住宅なんかがですね、こういった災害に見舞われないように対策を取るっていうことが社会的に正しいのかどうか、もしくは、個人としてもですね、そういうのが正しいかどうかってちょっと迷いますよね。そこでですね、ちょっと視野を広げて見てみようと思いますが、オーストラリアにブリスベンっていうところがありまして、非常に有名なところですね、ゴールドコーストっていう、美しい海岸がありまして、日本ではですね、日本の大金持ちが正月などを過ごすために、俺、ブリスベン行ってきたよって言ったら、すごい金持ちだなとこうなるわけですね。このブリスベンという土地はですね、ところはですね、オーストリアの東部の海岸線ですね、ここにあるんですが、内陸の方からかなり大きな川が流れておりまして、その川は結構蛇行してるんですね。ですから、蛇行した川っていうのは氾濫するんですが、10年から20年に一度ですね、氾濫して河口付近の大きな市街地ですね、ブリスベンが浸水しちゃうわけです。それで、そこでですね、これはもう有名なところで、とにかく定期的に浸水すると。で、私がですね、実は3年ぐらい前に行った時には、ちょうどその大洪水の後、1ヶ月も経ってない時だったんですね。で、日本からブリスベンに行きますと言ったら、ブリスベンはひどい被害を受けたから、もうちょっと後にしたらと言われたんですが、いろんな都合があって、行ってみたわけですね。ちょっとその宿もどうかななんて思いながら行ったらですね、実は市街地は、やはり洪水でですね、1ヶ月ほど前に1階の軒先まで、つまりもう背の高さより高いところまで全部水に浸かってですね、2階に逃げたと言っておりました。しかし、もうその時にはすっかり修理が終わっておりまして、街は普段通りに見えましたね。もちろんここまで洪水が来たんですっていうのは後はあったわけですが、本当に予想外でした。で、これをオーストラリアの人に聞いてみますとですね、こういうんですね。10年から20年に一度洪水が来るんだから、もうそれは認めてですね、洪水に備えてますって言うんですね。で、洪水に備えるときに川を護岸するとコンクリートになっちゃいますよね、護岸が。日本では全部そうしてますが。そうしますと、第一、景観が悪くなるって言うんですよね、自然の景観が。もう一つは、ヨットでですね、海岸に遊びに出るときに、自分の家の前にヨットハーバー、というか簡単なヨットを係留するところが必要なんで、それができないから護岸しないっていうんですよ。だから洪水は覚悟の上だっていうんですね。つまり洪水よりか景観とかヨットを重要視してるんですね。そこで何を具体的にしてるかって、まず川上にですね、観測所を設けまして、氾濫しそうな時にはですね、いつから氾濫しますよっていう警報を出して、それがラジオで放送されるらしいですね。ところが、ちょうど私と行った年はですね、そうじゃなかったらしいんですよ。上流のですね、その監視所の人がサボってですね、警報を出すのが遅かったか、もしくは間違ったかで怒ってましたよ、とにかく。もう今年はひどい目にあったっつって、警報が鳴ったらもうすぐ水が来たっつってですね、わーわー言ってましたけどね。で、通常の場合は、上流からですね、洪水になるぞっていう連絡が来ますと、一生懸命みんなで1階のものを2階に上げ、人間も2階に避難して洪水を待ち、それで水に浸かるんですよね。驚くことに。そして水が引きますとね、一斉に土建屋さんが出てきましてね。もちろんメルボルンとかシドニーなんかにも土建屋さんいますから、そういう人たちも来るんでしょうね。それで洪水保険で修理するんですよ。本当に立派ですよね。 パーッと修理されちゃって、本当に私が1ヶ月後に行ったらですね、まあ店なんかみんな綺麗になってるんですよね。それで本当びっくりしました。つまり川の氾濫を自然現象として捉えるか、それを人間が抑え込むかという点ではですね、実はむしろアングロサクソンの民族であるオーストラリア人の方は自然を抑え込むという思想で、日本人はアジア人ですから自然現象を受け入れるというのは、これが逆転してるんですね。まあ、アジアでも日本はそうなんですが、アジアでもちゃんと自然を受け入れてるところもあるんです。ベトナムのメコン川流域ですね、まあ、サイゴンから少し南の方に行った時にところに、世界でもまあメコン川というのはもう有数の大河で、まあ、中国の奥地ぐらいから流れて土砂を山ほど運んでくるんですが、そのデルタ地帯があるわけですね。まあおそらくその昔のサイゴン、今のホーチミンですね、の南の地域ってのは昔は多分海だったんでしょうね。それがメコン川が運んできた土砂で、今は陸地になって畑になって、まあ、肥沃な大地が広がってるわけです。この時ところの洪水はですね、ブリスベンの洪水とは全然違うタイプで、毎年ですね、こう川が増水し始めますと、川の水が緩やかに溢れるんですよ。どっと溢れんじゃないんですね。ほとんどこう沿岸っていうか護岸してませんからね、まあ、少しはしてるんですけども、それを越えますとじわじわじわじわ畑に水が入ってくるんですよ。それで畑も家も何、あ、家は見えますけど畑が見えなくなっちゃうんですね。でしばらくしますとその水が引いて、まあ、上流から運ばれてきた肥沃な土地で土で田畑もう一回覆われるんですね。まあ、そうしますと、まあ、米なんかを連作してるわけですが、連作で起こりがちな作物の病害虫などもそこで一掃されるわけです。したがって農民はですね、ちょっと高い床を持った家を建てて、で洪水で田畑が全部沈んだらしばらくぼんやりと見てて、そして水が減ったら田植えをするという、まあ、こんな感じなんですね。素晴らしいわけです。だからいつもですね、これは後で次回に日本の川の関係を言いますが、日本の川はですね、実は今川の方が陸地よりかこう高いんですよね。逆流現象なんです。ところがもちろん洪水を許しとけばですね、洪水の起こったところは必ず土砂が積もりますから、常に陸地の方が川よりも低いということで、通常では雨が降ったってですね、日本のように溢れるってことはないと、まあ、こういうふうですね。ですから洪水を認めるってことは、オーストラリアの場合は景観とヨットを大切にすると。それから、ベトナムの場合は、農業と土地の高さって言いますかね、標高っていうか、それをちゃんと保つために、洪水を認めるということをしてるんですけどね。まあ、それに対して、日本では全く違うということは皆さんよくご存知だと思います。で、そうしますとね、ベトナム人は、例えばホーチミンの南に行って農業してると、いつも洪水に見舞われるので、洪水のないサイゴンでですね、まあ、ホーチミンで工場とかサラリーマンをした方がいいじゃないかって、そうじゃないんですよ。実はそのホーチミンの工場の人にまあいろいろお話を聞く機会があったんですが、その悩みはですね、せっかく18ぐらいから働き始めて30ぐらいまで働いてですね、熟練した頃にみんな農村に帰ってしまうって言うんですね。で残念だと。なんでですかって言ったら、いや都会よりか農村の方がみんないいらしいって言うんですね。それはいいですよね。毎年しばらく経つと洪水になって土地が肥沃になり、そこに植えれば豊かな生活ができるわけですね。まあ事実このホーチミンからですね、メコン川の方にずっと高速道路を通ってるんですけども、そこをずっと走りますとね、本当に土地は豊かなんですね。家も立派なんですね。ホーチミンの都会がややスラム的な感じがするのに対して、田舎は本当に素晴らしいんですね。つまり洪水というのはそれほど悪いことではなくて、それを悪いと決めつけて自然を抑え込もうとしている私たちに問題があるのではないかと。まあこういう視点も含めて、この異常気象というものをもう一回、まあ、人生論っつったらちょっと極端なんですが、まあ、人生論や社会的な意味を含めて考えてみたいと、まあ、そういうふうに思っています。